聖歌隊による賛美、今こそ。続きまして、神様の業が現れるためと題して、藤藪先生から御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんこんにちは。本日はこうしてお招きいただきまして、皆さんと聖書の御言葉を分かち合うことができますことを本当に嬉しく思っています。また今日は私たちの白浜バプテストキリスト教会にカーソン先生をお送りくださって、本当にこう主の恵みをお互いに分かち合うことができているということも本当に心から感謝します。私たちの教会は第二礼拝が11時半から行われています。多分そろそろカーソン先生も話を収める頃だと思います。本当にこう心合わせて、皆さんと聖書の御言葉を分かち合いたいと思います。お祈りをいたします。愛する神様、今日こうして時話台というこの地に立って、この東武線の沿線上で行われている日々私たち本当にこう悲しんでいる人身事故の話を覚えながら、昨日今日と特別にお招きいただきまして、私たちが教会としてクリスチャンとしてあなたに救われた者として 自分にできること、自分ができる本当にちょっとしかないかもしれませんが、最大限自分をどこまで犠牲にできるかなと思いながら、あなたの御業に参加させていただいていること、こうして分かち合うことができますこと、またこの教会に願くばチャレンジを与えることができたらと願いつつ、この場に立たせていただけますことを本当に心から感謝いたします。今から分かち合うこの時間をどうぞ祝福してくださって、あなたの御言葉にあって私たちが思いを一つにしていくことができますようお願いいたします。このお祈りをイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。2階のトイレに先ほど行かせていただきました。行ったことありますか皆さん？ない方いますか？僕初めて行ったんです。地下にもあるそうですけど、2階のトイレに行って感心したんです。男性の方へ、もうこういったら分かる人いますよね。男性の方へ何が書いてあります？男性は普通立ってするんですけど、便座に座ってしてくださいと書いてあるんですね。僕どうしたらいいかなと思いました。いや、座ってするべきだなと思いました。私は何感心したかっていうと、男性陣があれに文句を言っていないということと、もう一つ、教会というところが本当に公の場なんだな、みんなで集まる場所だから本当にお互い気持ちよく使うということに関して皆さんやっぱり意識してるんだなということですね。26歳の時に共同生活というのを始めました。見ず知らずの人を自分の家に本当に住まわせるということに僕は神様からチャレンジをいただいて始めました。初めにうちの家に受け入れたのは48歳の男性です。私26歳、妻は歳、息子2歳。とても48歳の僕が見るからに怖い、筋肉のモリモリしてる、こうスキンヘッドで眉毛がない、そういう男性をうちの家に一緒に寝泊まりするって考えられませんでした。でも住む場所がないその男性を僕は一晩かかってうちにおいでと、とにかくうちにおいでと、三段壁で死を考えてた男性にとにかくうちに来てくださいって言って連れて帰ってきたんですね。だから当然その人がまあ、話をしている中で俺帰る場所がないんだよって、まあ、ポロッと漏らしたわけですけど、帰る場所がないって言われても僕ピンとこなくてアパートは、実家は、そしたら本当にないのっていう反応ですね、僕からすると。でも本当にないってことが分かった時にしまったと思ったんです。48歳のその男性は初めて僕を見た時に若すぎる、お前みたいなやつが助けに来ると思わなかった、お前みたいなやつに何を言って何が分かるんだと、とても俺の気持ちなんて分からないだろうって言って帰れって言われたんです。お前には用がないと呼ばれたんですよ。電話がかかってきて、助けてください、分かりました、今から行きます、絶対来てくださいねみたいな感じで僕は言ったんですよ。でもお前みたいなやつが来ると思わなかった。当然こう帰るわけにいかないので、僕はその人の前に腰を下ろして結局ずっと粘るしかなかったんです。粘りがちだったんです。朝になって、よかったらうちに本当に来ませんか、本当に行っていいのかって言われて、いいですよって言うわけ、僕勝ったと思ったんです。粘りがちだと、あんだけ帰れって言ってたのに行ってもいいのかって聞いたぞと。それで僕は何度もいいですいいですっ って言って連れて帰ってきたんです。そうすると住む場所がないっていう話になって、僕はまさかそんなことがあると思っていませんでしたから、これはしまったっていう状況になったんですね。あんだけ来ていいって言っといて、あんだけうちにおいでって言っといて、今さらうちに住む場所がないって言えないでしょ。まかり間違っても僕は牧師ですし、あんだけこう真剣に今うちでうちにうちにって言っといて、うちには住む場所がないからちょっと帰ってくださいと言えるわけがないっていうのがもう僕の中にははっきりしてる。でも妻にうちの家に男性を泊めるなんて相談したことがなかったんですね。だからどうしようっていうそういう状況になって、私と妻はその時本当に真剣に話をし合って、その男性を2週間我慢できるか、朝8時から夕方5時まではその人と僕は外に出る、そしたら8時から夕方5時までは家族だけの時間が家の中にある、でも夜は仕方がないその人を奥の和室に寝かせようって決めたんです。でも2週間でうまくいくわけないですよね。何もかも失ってる人が2週間で住む場所をまた得て自分一人で生活していけるわけないのに、2週間なら我慢できるかもって思ったのがスタートです。私はとてもこうこの人を追い返すということはもう自分のある意味こう良心に反してたんです。できることじゃないとは思っていたんです。なら覚悟を決めるしかなかったんです。追い込まれたんです。神様はそうやって私たちを追い込んで何かさせるんですね。私に崇高な目標があったわけでもないし、崇高な、なんかこうすごい清い思いがあって活動を始めたわけじゃないんです。共同生活を始めた原因というか出発はそういう本当にこうっていう状況の中で覚悟を迫られてチャレンジを受けて、分かりました、2週間我慢します、そこからです。でもね、2週間一緒に住むとしんどいんですね。トイレを見るとああ汚いって思う、お風呂を見るとああ髪の毛落ちてるって思う。妻のなんか全然気にならないですよね。でもその男性が入った後行くと気になるわけですよ。同じです、2階のトイレと1階にも書いてあるんでしょうか。すごいなと思います。公の場になるんですよ、自分の家が。すぐに60代20代の母娘が来て、60代40代の男性たちが来て、また同じような年代の人たちがあって、うちに6人の人が住むようになって、そういう中でここまで活動してきました。私やってますって言ってるわけじゃないんです。分かってもらいたいのは、私の出発点は本当に決して崇高な思いがあったわけじゃない、決して神様からもらったビジョンとして共同生活をするぞって思ったわけじゃない。でも突きつけられたんです。で、覚悟を決めさせられたんです。やらなきゃいけなくなっちゃったんです。その時に、分かりました神様、私やってみますって言えただけなんです。言えただけっていうか、もう分かりますよね、僕がすごいんじゃないですよ、妻がすごいんですだってそうでしょ、家で妻は何の選択もないまんま僕がやってることに巻き込まれて、って思ったと思いますけど、決断してくれたので今の活動がスタートしたんです。イエス様が目の不自由な人を目の前にして、どうなんでしょう、すぐに通り過ぎたわけじゃなかったんでしょうね。なんでかっていうと、弟子たちがその人に、イエス様が目を留められたからだと思うんですよ。弟子たちもその人に目を留めて、あ、目の不自由な人がここに座ってる。その時 弟子たちはこう思うわけです。これはこの人の罪のせいでしょうか、それともこの人の親の罪のせいでしょうか、罪のせいでしょうか、なぜこんな苦しいところを通らされてるんでしょうか、これは罰ですよね。イエス様がすって通り過ぎられてたらそんなこと考える余地もなかったかもしれないの。だってこの当時はかなりの頻度でというか、かなりたくさんの物乞いが道の両側に座って、手の不自由な人、足の不自由な人、目の不自由な人が物乞いをしている。そしてそこには本当にこう見せびらかすように施しをする人たちがいる、そういう社会だったんですよね。だから見慣れた光景、すごいですよね。見慣れた光景、でもきっと慣れてたんですよ。でもイエス様が足を止められてその人を見られたから、弟子たちもそのイエス様の視線の先を確かめたら、ここにも目の不自由な人がおられるんだな、ああこの人、この人生まれつきだったみたい、なんででしょう、考えるチャンスが出てきて、そして思ったことを口にするわけです。イエス様ははっきりこうおっしゃってます。違うよと、誰の罪のためでもない、本人でもない、その親の罪のためでもないと、間違ってるって言われたんです。あなたの考えは、弟子たちの考えは間違ってるってはっきりおっしゃった。これは神の業が現れるためなんだ。第一礼拝でも同じ問いかけをしました。皆さんはもし目の前に障害を抱えている人を見たときに、あなたに神の御業が現れますよ、あなたはこの苦しみを担っているのは神の業を体験するためですよと言えますでしょうか。とても簡単には言えないですよね。その人の気持ちを思ったり、その家族の苦しみを思ったら、とてもそんな私たち軽々しくそんなこと言えないですよね。じゃあ確信を持つことはできますか。皆さんは確信を持って神様の業が、あなたに神様が働いてくださいますよと伝えることはできますか。小学校の6年生の時に飢餓で苦しむ子どもたちの映像をテレビで見ました。お腹だけ内臓があるからボボッと出て、あとは骨と皮、ある映像なんかはもう横たわって動けなくて、顔にハエがたかってるのに振り払う元気もない姿、もう亡くなっている弟を抱いて悲しんでる女の子の姿、何とも言えない気持ちになりました。僕6年生になるまで、小学校の6年生になるまでそんな世界があると知りませんでした。それまでは弟と僕とうちの母は緑色と黄色のタッパーを用意していて、うち共働きで僕鍵っ子だったので、家に帰るとタッパーにおやつが何種類かずつ入れてくれてるんです。どっちが早く帰るかが勝負です。どっちが多いか、時にはおいしいこれが入ってるなら一本ごまかしたろうぐらいの弟より先に帰って自分の方に一本多めに入れて、初めからこれは4本だったよみたいな、そういう生活をしてた僕にはとても考えられない世界なんです。でも衝撃でした。その番組は1円玉募金の番組だったので、僕はその衝撃を受けたところから一円玉募金をやってみようっていう気持ちが出てくるんです。でも僕がやった一円玉募金っていうのは、 自分のもらった小遣いの10円か20円残しておいて、あとは全部自分のもののために使います。10円20円を父親のところに持って行って、1円玉に変えてくれってお願いして、で1円玉をうちの父が数日後に持って帰ってきてくれて、銀行で変えてくれたんでしょうね。で僕はそれをもらって瓶に入れていく。全然僕のこう何かが痛むわけじゃないんですよ。全く痛まない、こう余った10円20円なんです。でも僕やったつもりだったです。自分はああいう人たちのために何かしたいと思って始めたんですっていう気持ちだった。でも数ヶ月経って瓶がいっぱいになったから、中身確かめてみようと思って数えたら、大した額じゃないんですよね。当たり前ですよね、1ヶ月10円20円入れてるんですよ。そんな大した額になるわけないのに、僕はやってるつもりですから、おお瓶がいっぱいになったと思って親の前でこう数えたんですよ。600数十円かな、700円ぐらい、ほんと1000円に足らない、そんな額だったんです。ちょっとがっかりしてる僕を見て、妻じゃない母が言いました。あんたがもらってる1ヶ月の小遣いを我慢したらいくらになるの、2ヶ月の小遣いを我慢したらいくらになるの。その通りでした。だけどすごい悔しい思いをしたんです。嫌な思いしました。その通りだって分かってるんだけど、頑張ってるつもりでしたから、はい。でも改めて私はその通りだなって思ったんです。自分は全く自分の欲しいものを我慢してるわけでもない、自分がやりたいことを我慢してるわけでもない、自分が全くお腹が痛まないその程度のお金で何か助けてる気になってるだけ。いや確かにね、600円でも送ればポリオのワクチンがいくつも買えますとか言えますよ。でも私の中身はどうかって言ったら、やっぱり何にも犠牲を払ってることがないんですよ。それに気づかされた6年生です。その時私は教会に行くことがとても好きな子供でした。何が一番嬉しかったか、教会に行くといつもよう来たなって頭を撫でてもらって、よう来たなってちょっとハグしてもらって、よう来たなって言われながら、あなたは神様に愛されてますよって毎回言われる。僕はちゃんと両親に愛されて育ちましたから、別に両親に不満があったわけでもないし、ぐれてたわけでもありません。でも両親の愛ももちろん私を作ってくれましたけれど、私は毎週教会で聞くあなたは愛されてますよっていうメッセージを本当に嬉しく受け取ってたんです。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ペテロが美しの門のところに座って、足の不自由な男性が美しの門のところに座って物乞いをしている、そこで言った言葉ですよ。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレ人イエス・キリストの名によって歩きなさい、立ち上がって歩きなさいと言われたあの言葉を私は覚えていて、金銀は私にはない、いやそりゃそうだ、全然犠牲を払ってないわけだから、でもぴったりだったんです。僕の中でこのまま私自分が成長しても大金持ちになるかどうかはわからない、でも私にあるものをあげようっていう言葉に私チャレンジを受けるんですね。自分もイエス様に愛されてここまで来た、あなたも愛されてますよって私言えるかもしれない、自分はそれだったらできるかもしれないと思って牧師になろうって思うんです。そのままここまで来ちゃったんです。弟子たちはイエス様に従いながら、イエス様の愛をいつも感じながら、イエス様といつも行動を共にしながら過ごしていました。イエス様が本当にどんな活動してきましたか。 いつもみんなの必要に応えながら、まずはみんなの必要に応えながら、応えた後で、満腹した後で御言葉を語ったんですよね。ご自身の教えを語ったんです。体に必要なもの、生活に必要なもの、また本当に生きていくために必要なもの、求めているものを満たしながら、なおかつこれが真理だよと語ったんですよね。その活動を見ながら弟子たちは育っていくんです。でも弟子たちのところに、弟子たちの心になかったのは何ですか？苦しんで生まれつき自暴自棄になってもおかしくない、本当に自分の人生を呪っている、本当に自分は神様に裁かれてるんだっていつも言われてきた、その人を見て罪がこうさせたんですか？誰の罪のせいですか？なぜそこでかわいそうだと思わなかったんだろうか？なぜそこで本当につらいよなって思いを向けていくことはできなかったんだろうか？イエス様はそんな弟子たちを前にして、罪じゃないんだよと、神様がこの人にも働かれるんだということを表そうとされるんです。そしてイエス様は目の前で泥をこねて、自分の唾で泥をこねて、その人の目に塗るんです。そして弟子たちに言うわけです。またこの本人にも言うわけです。使わされたもの、シロアムの池に行って洗いなさい。目が見えないその人が自分で行けるわけがないのを分かっていて、イエス様はこの人がシロアムの池で、使わされたものという名前のその池で目を洗うように、あなた方が手伝いなさいという意味も込めて、泥を作って塗られて、そしてシロアムの池に行って洗いなさい。弟子たちは何やってるんですかイエス様っていう状況です。唾で泥をこねるわけだから、僕まあまあ人差し指でこうこねてこうやって塗る、あんまりこういいものじゃないよね。でも塗られた本人は何かされてることはわかる。残るんですよね、ここに泥だから。で、洗いなさいって言われたら洗うしかないですよね、泥だから。行きなさいって言われた弟子たちも連れてくしかないよね。もうやるしかないっていう状況がここに生み出されて、イエス様は神の技が現れるんだって言われたんです。そして行って、まあ池まで行って、その泥を洗い流した時に、この男性の目は開かれたんです。今までずっと願ってきたことが答えられたんです。もし私は目が見えていたら、こんな人生は歩まなかったのにって思っていたこの男性の願いが叶えられたんです。また弟子たちにとってみては、まさかそんな奇跡に自分が携わることになるなんてという経験をすることになるんです。周りで見ていた人たちにとっては、まさかまさか本当に見えるのかって驚くことになったんです。そしてこの人は自分で言うんです。目が見えなかったその人です。私がその人です。この9章を読み進めてください。彼は本当に素晴らしい証しをするんです。罪ある者が目を開けることなんてできやしないと。イエス様を批判するあなた方はなぜ批判するのか、私には不思議ですと。私の目を開けたのはあの方で、あの方のことを私は預言者だと思います。神から使わされたものだと思います。あの方こそ神様から使わされたものですよってみんなに指し示したんですね。私は、まあ、私もかな。皆さんも考えてみてください。目の前に困っている人がいて、本当にその問題が深刻な時、そこに神様が働いてくださいますよって 軽々しく言えないなって思うとき、チャレンジを受けます。チャレンジを受けます。あなたに神様の御業が現れますよって言うべきなのか、いや軽くは言えないよな、いやでも本当に神様あなたを愛してるって私信じてるんだけどって葛藤します。本当はその苦しんでる人にも神様の愛を感じてもらいたいと思います。なんでこんな人生なのって本当に思ってるその人に、いや神様はそれでもあなたを愛してるよって言いたいと思ってます。伝えたいと思ってます。分かってもらいたいと思ってます。でも自分が健常者だし、自分が本当に悩みないように見えるかもしれないし、その人にとってみれば、あんたはいいよねって言われたら黙るしかないよなって思ってしまう。そんな時私いつも葛藤します。愛を伝えたいのに、イエス様の愛を知ってもらいたいのに、イエス様はその人にも私にも働いておられるのに、神の業が現れるとき、私たちは奇跡が起こると思っていたら、それはもしかしたら違います。奇跡も起こるかもしれないけれど、神様はもう一つの働き方をなさいます。その今の状況を通して神様の御業が現れる。その人が本当に神様の愛を知って、神様の愛に本当に喜びを感じて感謝をして、本当にその弱さや苦しみを持っていても、なお感謝の道を歩むその姿を見て、私たちが今度励まされる。星野富弘さんの詩歌集がなぜあんなに受け入れられるんですか。八木重吉さんの詩がなぜあんなに多くの人に受け入れられるんですか。みんな信仰の人です。感謝をしながら歩んでいる人です。なぜですか。そこにイエス様が働かれているからでしょう。神様の技が表されているからでしょう。私たちのうちにも同じように神様は働いてくださいます。私は自分の願っていることが全部叶っているわけじゃないし、自分の進みたい道がはっきり分かっているわけでもない。もっと教えてほしいと思うし、もっと何をすべきですかって神様に尋ねまくってるだけ。分かったら行くのにって思ったりして、でも分かっても行けない自分がいたりする。そんな葛藤をしながら神様と共に歩もうとしてる。でもそういう私たちに神様はいつも愛を注いでる。そして私たちの人生を導いてくださる。ここにいる皆さん一人一人を神様は愛しているんです。イエス様は皆さん一人一人のためにご自身の命を捧げたんです。イエス様はここで預言者だと言われましたが、イエス様はメシアとしてこの道を歩んでおられる。そして行き着く先は皆さんもう分かってますよね。イエス様は十字架にかかって死ぬことを目指して歩んでおられたんです。そしてご自身が死ぬことで、この目の不自由だった人も、まだ自分が癒していない町中にあふれている本当に物乞いたちのその人生を変えることになるとイエス様は分かっていたんです。その救いの道を開くためにイエス様はこの時も歩んでおられたんです。弟子たちが願っていたようにローマ帝国からの独立とか、そんな神の国を、そんな地上の神の国を求めてたんじゃない。すべての人の救いを求めて、この時もこの一人の人に対してすべての人の救いを求めて、後に自分は十字架にかかって死ぬんだということをしっかりと見据えてメシアとして歩んでおられたんです。例 とえ障害を持っていても、たとえ病気を患っていても、たとえ弱さを抱えていても、たとえ心的なところが足らなくても、たとえ自分の思い通りいけない、そういう精神的な弱さが私の中にあっても、たとえ能力が足らなくて目の前の問題を解決できなくても、神様は、イエス様はそんな私のために、また本当にこう些細なことで悩んだりして、イエス様のことを選び取ることにいつも時間がかかる、そんな私のためにも、イエス様はこの時、そういう私たちのためにも十字架にかかる道を歩んでおられたんです。イエス様は十字架の上で最後に何ておっしゃられたか。完了したとおっしゃられ、我が霊をあなたに委ねますとおっしゃったんです、父なる神様に。そしてイエス様はその十字架の上で私たちの罪を全部背負って死んでくださいました。なぜそう言えるのかといえば、旧約聖書の時代から神様が決められてるんです。神様ご自身が罪を許すための、罪の贖いのためには血が必要だ、それも清い全きものが必要だと神様ご自身が定められ、それを知ったユダヤ人たちはいつも悔い改めのためのなだめの供え物を捧げて、杉越の供え物を捧げて、自分の罪を許してくださいと悔い改めを繰り返してきたんです。しかしこの時、神様は完全な捧げ物を捧げることによって、以後私たちが自分の努力じゃない、自分の力じゃない、何ができなくてもただ神様に感謝をして歩むときに、私を愛してくださってありがとうございます、私のためにイエス様を犠牲にしてくださったことを覚えて感謝しますと歩むときに、私たちの人生を導いてくださろうと、私たちからすれば2000年前にイエス様を十字架にかけたんです。完全な捧げ物として、最後まで罪を犯さずに神様に従い抜いた先が死という、その人生を歩ませて完全な捧げ物を捧げたんです。今私たちはどんなところを通っているかというと、毒麦と良い麦がまかれた畑です。皆さんは良い麦だと思います。私も良い麦になろうとイエス様に悔い改めつつ歩んでいるものです。でも私たちは良い麦と毒麦が一緒にまかれた畑を歩んでいます。イエス様の例え話を思い出しますか。良い麦をまいたんだけど、悪い者たちが来て毒麦をまいた。芽が出た時に召使いたちが言うわけです。ご主人様、悪い麦が出てきました、悪い麦だけ刈り取りましょうかって。でも主人が言うんです。主人は神様ですよ。そのままにしておきなさい、良い麦も一緒に刈り取ってはいけないから。どっちの実も実るんですよ。でも実った時にその実を見れば明らかだって言うんです。私たちが良い実を実らせることもできるし、世の中には悪い実がどんどん実るんですよ。そういう世の中を私たちは歩んでるんです。そして神様は時が来たらそれを刈り取るとおっしゃる。今の世の中はそれが何回も何回も繰り返されて、私たちの先人たちは信仰の人として死にました。良い実を実らせて。でも世界のこの歴史を見てください。悪いこともいっぱいあります。これからも起こるでしょう。でも時が来た時に、完全にこの世の終わりが来た時には、また刈り取られて、良い麦は良い麦、悪い麦は悪い麦と分けられる。今その時を過ごしている。イエス様の十字架は私たちのために捧げられる神様からの本当に完全なその犠牲は一回でいいんです。2000年前に起こったことを私たちは感謝すればいいんです。その道が与えられた私たちは、ただそこにすがりながら、そこに期待をしながら、自らを悔い改めながら、 良い実を実らせていきましょう。良い麦として悪い麦の中に良い実を実らせていきましょう。この地域にあって私たちは良い実を実らせていきましょう。そうして周りの人たちが見るんです。本当に目が開いたのかって、本当に癒されたのかって、本当にそんなことがここでは行われてるのかって私たちを見るんです。この地域にあってどんな必要があるのか皆さんの方がご存知です。ここで私たちがやらなければいけないことは、この公の場を神様を礼拝する場として、そしてこの地域を本当に私たちがまかれたところとして良い実を実らせていくことです。この目の不自由だった人をシロアムの池へ連れて行った者たちは、使わされた者の池に行けって言われた時に使わされた者になってたわけでしょ。皆さんもそうです。チャレンジを受け取ってください。今日私は皆さんにチャレンジを与えたい。皆さんがこの地域で本当に良い実を実らせていくように願います。祈りたいと思います。お祈りをします。愛する神様、今日のこの時間をありがとうございます。私たちは今日このヨハネの9章から、目の不自由だった男の人がただただ受け身な、その目の不自由だった男の人が周りの人に助けられ、イエス様に声をかけられて、本当に言われた通り目を洗ったら目が見えるようになった。そこからが目覚ましく成長しています。私を癒したのはあのイエス様だ、あの方こそは神様から使わされたものだ、そう告白しています。恐れを乗り越え、人々からの批判の目を乗り越え、そう告白したその目が不自由だった男の人に、生まれつき目が不自由だった男の人に、私たちは自分を重ねていきたいと思います。私たちにできることを私たちにさせてください。そして私たちが本当にやるべきことを教えてください。ここにいる一人一人にどうぞチャレンジを与えください。このお祈りをイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
十字架のイエス。 昨日と今朝と主が藤藪陽一先生を通して一人一人の心に光を投げかけてくださいました。昨日の映画を見てもまた先生のお働き、そこで出会って行かれる一人一人のお話を聞いても、いつ自分が、私たちがそのような立場に置かれていくかわからない、一言ではなく、私たちは本当に私たちの中にある暗闇、弱さをはっきりと示された思いを私は持たせていただきました。今日は先生が御言葉を通して光を当ててくださり、イエス様の十字架の救いにおいて私たちが救われていく、その希望を語ってくださいました。今日一人一人がこの先生の御言葉に、働きを通して主に応答してまいりたいと思います。賛美歌の罪に苦しむというプリントを皆さんと一緒に今から応答の賛美として歌わせていただきますが、皆さんの中で今、私も今このままで、ありのままの姿で神様に愛されていることを信じて、これからの人生を歩み出したい、イエス様の光の中で歩み出したい、イエス・キリストを信じるその思いが与えられておられる方、またこの教会で主の働きのためにチャレンジを受けて共に主に使わされていきたい、そのように展開の思いを持っておられる方、また、いや、この世界のどこにでも主が必要とされるところに、弟子たちが使わされていったように、私をも使わせてください、今そのように大きな決断を示されている方、皆さんの目の前に応答カードがあります。そこにその思いを書いていただくか、またはこの賛美の中で一人一人がその思いを持って、この御前に、この講壇の前に、どうぞ進み出てきてください。それではご一緒に賛美いたしましょう。罪に苦しむ叫びを聞いた。